様方の上にイエス様の豊かな恵みと祝福がありますように。お祈りしながら今日の御言葉をご一緒に見てまいりたいと思っております。今日は28節に始まります言葉を見ますとですね、律法学者がイエス様のもとに来て質問をしたということから始まって、すべての命令の中でどれが一番大切ですかと問うております。まあ、それに対するイエス様の答えが記されている箇所であります。その前を見ますと、例えばマルコ12章の13節を見ると、さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところに使わせた。その後もう少し行きますと、18節を見ますと、また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問をした。当時のユダヤの世界ではイエス様を取り巻く反対勢力といいますか、そういった人たちが何とかこの男を黙らせよう、退けようということで、あの手この手を使ってやってくるわけであります。際どい質問、答えようによっては足元を救われて追い払われてしまう。しかしこの二つの問いかけに対して見事な答えをされた。それを見ていた一人の律法学者がやってきて質問をした。で、その質問の内容は、すべての命令の中でどれが一番大切ですか。もちろん彼自身はその答えを持っていたと思います。でもこれほど深い答えをすることのできるイエスという人、彼自身も非常に興味を持ってどの程度の答えをするか探りたかったのかもしれませんし、あるいは自分の答えと答え合わせをしたかったのかもしれません。さて、ここで命令と訳されている言葉でありますが、聖書はいろいろな訳をしております。新共同訳では戒め、口語訳では起きて、まあ律法と考えたらいいでしょう。聖書の中に、特に旧約、もちろん旧約聖書ですが、旧約聖書の中にはたくさんの命令、戒め、掟があるわけです。なぜこんなにあるんだろうかというぐらいあります。しかしその中で一番重要なのは、ユダヤ人に聞けばわかります。それは実戒である。出エジプト記20章に記されている10の戒め。で、これを基として、ユダヤの人々は、日常生活を営んできた。宗教生活がこれで導かれてきたわけです。しかし物事の道理であります。大元になるような大きな掟のこれがこう運用されていくためには細かな規定が必要です。例えば安息日を覚えて聖とせよという、では具体的には何か労働してはならない。では労働とは何か、何歩以上歩いてはいけないとか、どれだけの重りのものを持ってはいけないとか、そういうことまで後々決める必要が出てきて、そしてなんと私たちが知っているところではですね、ユダヤ人の中ではこの十戒から始まって命令、つまりこれこれをせよというのがなんとですね、248、これこれをしてはいけないという禁止の規定が365、合計しますと613、これだけの戒め、命令を着て、これを彼らは日常生活で気をつけながら生活をしていた。まあ、こういうことってよくあることだと思います。本来は大事な戒め、それがあれば大体は見当がついてということですが、やはり実生活そうはいかないことがいっぱいありますので、 細かな規定が加わってきてしまう。しまいに死を末節にこだわってしまって、一番大事なものが何かということがですね、薄れてしまうということはよくあることではないでしょうか。私たちの信仰生活の中でも同じようなことが言えます。洗礼を受けて教会に加えられて、先生一番大事なことって何ですか？はい、教会によって違うかと思います。まず礼拝に来ることですよ。それが一番ですか？まあ、もうちょっと付け加えると聖書を読むことです。この二つを守っておればいいですか？いや、もうちょっとお祈りもしないといけません。それからさらに奉仕が必要です。献金もということになってですね、伝道もということになって、ああ、たった一つってなかなか言えないもんですねということになってしまいます。子育てをするときに何が大事ですか？はい、まあ生まれて間もない頃はあんまり大きなこと言いません。細かいこと言いません。本当に大事にしてあげてくださいね。だんだん大きくなってきて親の言うことに歯向かうようになってくると、この時期何が大事ですか？いや、この子のために一番なるのは、一番ね、良いことはこの子を愛することですよ、ではなくて、こうこう、あれもこれもいろいろなことが重なってきてしまいます。なぜそうなってしまうのか、私たちは一番大切な命令、戒めを着て、これを常に心に留めておきませんと、枝葉のこと、こういったことに心が捉えられてしまいます。その大切なことから具体的なことを見ていくときには、大方道を誤ることはないんですけれども、大切なことがどこかへ飛んでしまいますと、いつも袋小路に入って同じことを繰り返し問い、繰り返し答えを出す暗中模索、試行錯誤の連続ということになりかねません。だんだん年を重ねてきますとですね、考え方が少しずつ変わってくるということがあろうかと思います。私もこの年齢になって少し変わってきたかなと思うことの一つとして、最後はどんな形で迎えるだろうというようなことをですね、ひと事ではなくて少し近づいてきたかな、望み通りにはならないのは分かっているけれど、可能性としてはどのようなパターンがあるだろうか、さまざまな情報を整理しながらいくつかのパターンを想像してみますけれど、あくまでそれは想像です。さらにその先、もうあとわずかということになった時に、振り返った自分の人生をどう言うだろうか、さまざまな人の声が文章になって読むことができます。人生の終局に立って振り返って何か悔やむことありますかという問いかけには、人それぞれで、例えば仕事ばかりを自分はやってきた、仕事しか考えなかった、残念だった、何が残念でしたか、もっと家族を大事にすればよかった、もっと自由ということに目を向けるべきではなかったか、人、上の人をとにかくばかりしていて、何か気に入られよう、受け入れてもらおう、そうして自分はあまりにも自分自身の能力とか関心とかそういうことに目を向けなかったこと、非常に悔やまれるとか、お金ばかりに縛られてきた、振り返ってみればこんなに残す必要なかった、もっと使えばよかった、あるいはあの人にいつか会ってあの時のことを謝っておけばよかった、もう会うことができない、なぜ思い切って会いたいと言わなかったんだろうか、まあ、このような声をですね、私たちはさまざまな人から聞いたり、あるいは読んだりすることができて、若い時、あるいはもうベテランと言われる年齢になって、その時々の大事なことについては非常に強い関心を払いますけれども、生きるということの非常に大事なことについて 私たちはどこまでそれを知っているだろうか。なぜ一番大事なこと、それを私たちは罪へ追いやってしまうのか。多分それは分かりきっていると思い込んでいるからではないでしょうか。今日この聖書の箇所を見てですね、イエス様は人々にですね語られた、この律法学者に語られたことは意表をつく言葉であります。一番大切な命令は何かということで、その答え29節を見ますと、イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが一番だとおっしゃいました。多分ユダヤ人であればこれは当たり前のことです。ところがこの次の言葉、この次の言葉、それは31節、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これ旧約聖書にないんです。隣人を愛しなさいという言葉は旧約聖書にないんです。どこから取ってこられたのか。私は実会を教会で学んだときに、1から4、まあこれは教派によって数え方が違うんですが、1から4、1から5、どれを1とするかどれを10とするかによって多少違いがありますけれど、前半は神に対する戒め、安息日のことを含めてですね、神様に対する戒めでありますけれど、偶像を拝んではならないとか、安息日を聖とせよ。後半は人に対する戒めです。それは父母を病から始まって、盗んではならない、殺してはならない、姦淫してはならない、偽証してはならない、むさぼってはならない。しかしこの実戒もよく読んで解釈すると、神を愛するからこそ安息日を大事にすることであるし、他のものを拝まないわけでありますし、唯一の神への信頼、恐れ、愛、人を愛するからこそ一番大事な父母を敬うわけでありますし、人を愛するからこそ人の財産を取ってはならないし、人の命を取ってはならない、人の妻を取ってはならない、嘘偽りを言ってはならないし、必要以上に貪ってはならないと、こうなるわけですが、そのように大きな目で見て、神への愛と隣人への愛という、見事にイエス様はそれをまとめられたわけ。旧約聖書のどこを見ても隣人の愛ということは出てきません。しかし一番大事なことは神を愛することだということは誰でもユダヤ人であれば知っているけれど、それはどこに現れるかというと、隣人との関係において現れるというのがイエス様の答えでした。目から鱗であります。そしてこの二つは互いが互いを補い合う。隣人を愛するといって神を愛さないということはないし、神を愛するといって隣人を粗末にするということはありえないわけですし、二つが成り立つところにだけしか本当の信仰と本当の愛はない。ただ問題があります。隣人とは誰ですか。で、当時のユダヤ人は当たり前のように隣人とは同じ民族、同じ宗教と考えました。で、それに対するイエス様の別なところでの話があります。それがルカの福音書10章に出てまいります、良きサマリア人、サマリア人の例えですね。隣人とは誰ですか。例え話とは言いながら非常に具体的であるし、身につまされる話です。ある人が旅の途中で強盗、追い剥ぎに遭い、強盗にあって身ぐるみ、奪われてしまって、そして傷ついて倒れている。そこにやってきた人たちが いろいろな反応をいたします。当然そこに倒れているのはユダヤ人ですから、ユダヤ人の中の一番宗教を最も重要視する民族、部族、レビ人、レビ人がやってきたけれど遠回りをして、過ぎていった。次には律法学者がやってきた。もちろんユダヤ人です。律法学者ですから人々に教えを述べる立場の人、彼も遠巻きにそれをその人から遠くを通って離れていってしまった。三人目にやってきたのがサマリア人。ユダヤ人とは近い関係ではあるけれども、ユダヤ人からすると異邦人の血が入っている民族ということで、どちらかというと異邦人の部類に入れられていた。近い立場にあるだけに余計に憎悪が大きくなっていく。そのサマリア人がやってきて彼を見て哀れに思って、そして彼を解放し、そして宿屋まで連れて行き、後のことを頼んだ。費用が余分にかかったら帰り明けに自分がまた払うからと言って、という話。さてこの強盗にあった人の隣人となったのは誰かとイエス様は問われたわけですね。隣人は誰かではなく、隣人となったのは誰か。あそこで言われている隣人というのは民族とか宗教とかそれにこだわらないということであります。まあ、私たちが考える隣人もどちらかというと近いのかもしれませんね。同じ信仰にある人たち、兄弟姉妹という、その人のためだったらと言って自分の持てるものを惜しみなくその人のためにということもあるかもしれませんけれど、宗教が違えば、いやそれはあの人たちにお任せしましょうということにはならないだろうか。そう考えるとこのイエス様の答えは私たち今のクリスチャンに対しても意表をつくような答えだということがわかります。神を愛するということは隣人を愛するということなんだ。さらにもう一つあります。自分自身のようにという言葉が間に挟まっていて、隣人を愛する、それは自分を大切にすると同じようにという思いですから、言葉を変えて言えばイエス様の答えは三つの愛があると言ったらいいかもしれません。人間には神への愛、隣人への愛、その前提としての自分自身への愛。まあ、自分自身への愛っていうと何か奇妙な表現のように聞こえますが、私たちは生き物の一つと考えれば、生き物は皆自己保存の本能といいますか、自己防衛をする本能があります。命に関わる危険が近づいてくるならば逃げるか防ぐか戦うか、これを私たちは本能的にするわけです。神様は私たちが自分の命を大事にするように、そのようなもの、大事なこと柄を私たち自身の中に植え付けてくださっている。ですから私は私自身の人生を大事にしなければならない。その自分を大事にしている人が隣人を自分と同じように大事にする。その隣人にも民族、部族、国籍、あるいは貧富、社会的地位、財産、宗教、さまざまなことで垣根を作る必要はないというのがイエス様の言葉だとすると、これは私たちを改めて自分自身の価値観というのをですね、もう一度チェックする必要があるかと思います。さらに今日ずっと言っておりますこの愛という言葉ですが、いつでしたか、日本語の聖書の和訳の聖書の歴史を講義してほしいという依頼を受けまして、随分調べました。でその中で 出てきた一つのことは、この愛という言葉はもともと日本の中にもあったわけですけれど、聖書に、日本語の聖書に愛という言葉を書いたときにですね、これは相当衝撃的であったということです。なんだこの愛はというのは、もちろん古くから日本語の中に愛という言葉はあったのですが、それはほとんど男女の愛、あるいはよし広げたとして親子の愛止まりでした。ですから性的なこと、そしてもちろん肉親のですね、親が子を愛する、子が親を敬う、そういうことを含めた愛にとどまっていたところが、ギリシャ語でいうアガペ、それからフィリア、エロース、ストルゲー、聖書にはこれだけあるわけです。まあ神様の愛、相手からの報酬を期待しない愛、そして友情を意味する愛、男女の愛、家族の愛、こういったことを一括りにして聖書が愛という言葉を日本語で訳した。これによって日本語の愛は随分幅が広がったということであります。しかしやはり当初まだこの愛という言葉に行き当たらなかった時代、キリシタンの時代はどう訳していいか困ったと思うんですね。それより何より神様、この神という言葉を訳しようがなかったんです。最初は大日と訳しました。大日、如来の大日です。日本人がそれを大事にしてる、拝んでる、じゃあ大日にしよう。でもそれが具合が悪いっていうことになって、ようやくいろいろあって、でも当初宣教師たちはこの愛という言葉を訳しようがなかったので、大切という言葉を使った。神様を愛する、ご大切、ご大切、人を愛する、人を大切にする。まあ今の私たちにとっても、大切にの方がどちらかというとしっくりとくるのかな。子供を大切にします、私は、妻を大切にします、夫を大切にしますという方がどちらかというと、愛するというとどうも違ったニュアンスの方がひっついてきてっていうことがある。いずれにしても聖書が言うこの愛というのは、隣の人、それが年齢や男女や社会的に立場がどうとか、さらに言えば宗教もどうであるとかっていうことをちょっと横へ置いて、この人を大切にするということ、そのようにして神様に向かっていくということで、その前提として私自身も私の命、人生を大切にしていくということ、この三つの愛というのがですね、一つになるところに真実の愛というものが、真実の信仰というものが成り立つ。だとすれば、反対に他宗教を無視する、蔑視する、批判する、あるいは攻撃するというのは、これはどういうことかということが、おのずと答えが出てくるかと思いますね。私は以前ある教会で奉仕してましたときに、隣が熱心な創価学会の信者さんでした。この方を通してかなりの人が入会したということを赴任したときに聞かされて、怖い人かなと思ってたんですが、だんだんとそうじゃないということがあって、挨拶ぐらいはするようになりました。そうしているうちに、真向かいのところにですね、その持ち主が引っ越しをされる、どうされるかなと思ったら、賃貸に出され、おいでになったのは、なんと、エホバの証人のバリバリのリーダー格の方。で、私たちはそう知っていたけれど、まあ、挨拶はしましょう。おはようございます。何々とこう。そ そうしますと、そこを離れて、まあ、見かけの方に移りました後も、時々お会いすると、道端でお会いして、いかがですか？普通に話ができます。あなたの信仰間違ったら、こっち来なさい、とかではない。決してそれは私がその人の信仰を認めているということである。その人の信仰はその人の信仰で、その人が大事になさっているということは、私は侵害してはいけません。で、多分、異なる信仰の方々は、キリスト教は、野草、邪教の、そのようなレッテルが250年、60年も貼られてきたわけですから、そういう思いを持ってこちらを見ていたかもしれませんけれど、あの人は平気で話ができる人だ、ということになると、日常の会話ができます。そして何か日常生活で困りごとがあれば、お互いにできる範囲で手を貸し合うことができます。そのようなつながりは、私は地域の中では大事ではないかと思います。私のところにですね、花が時々届けられるんですけれども、今、アンスリウムが3鉢、まあ、3年、今3年前、2年前、去年のとこあったり、今年は非常に珍しい花が届けられました。それはグラマトフィラム、ご存知の方いらっしゃるかもしれません。ものすごい大きな蘭。びっくりしました。で、もう花の季節が終わって、妻が大事に大事にそれを切ったりしながら、来年咲くかな、無理かな、と。もう 8年、7年前ですか、イチジクの木をいただきました。こんな小さな鉢に入ったもの。鉢に入ったイチジクなんかどうしようかと思った。でもそれを大切に大切にして育てていって、ここ2年ほどですね、2メートルほどになって、鉢のままなんですけれども、実が130になりました。うまい具合に1日2、3個ずつぐらい取って、長い間食べることができた。で去年、バナナをいただいたんですね、このぐらいの。バナナをどうやって育てよう。で、去年失敗して、残念ながら育てることができませんでした。と言いましたら、今年、また同じ方が、これをずっと拾おうと、また新しいバナナを持ってこられる。なんとか育てようと今、懸命になっている。で、植物は愛情を持って接すると、期待に応えてくれますね。まあ素人ですから限界あります。でもプロはさすがですね。こんな見事な花を毎年咲かせて、まあそれが売れるわけですから、まあ、私たちは売りませんけれども、そのようにして育てていくという楽しみ。ふと思いました。神様が私たちを愛してくださっている、罪を許してくださっている、受け入れてくださっているのは、私たちを大切にしてくださってるからだ。ならば、大切にされたものは、それなりの実がなるということではないでしょうか。私たちもまた、人を大切にするということは、私とその人、あるいは私たちとその人たちの間に、良い関係ができて、良い実がなっていくということではないでしょうか。そう考えますと、一番大切なことはこれだと言われたこの愛ということを私たちは聖書からこれを中心に据えて聖書を読んでいく、これを自分の柱としながら子供を育てていく、これを柱としながら親を見ていく、夫婦お互いを見ていくということをしていくことが一番大事なこと。そういうふうに見ていきますと、毎日の生活が、今日は少し実がなってるかな、今日はなかなか実がなるには遠いようだけれど、まあまた水をやろう、また火に当てよう、まあそのようにしてですね、信仰生活が続けられていくとすれば、それは豊かな実を結ぶ日々の祝福につながっていくと思います。どうぞ皆様方にこのような神様の恵みが豊かにあって、周りが実だらけになるように、そして日本の国も そのような国であってほしいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、一番大切なことを私たちは当然のことだと思いながら、どこか隅へ追いやって枝葉なことにとらわれてしまうことしばしであります。どうぞしっかりと中心を見据え、核心をしっかりと捉えながら、与えられているそれぞれの生活の場で役割を果たしていくことができますように、私たちを大切に扱ってくださる主イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。